正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は10月の19日月曜日午後1時を回りました。どのような週始めね、皆さんお過ごしでしょうか。今日10月19日過去に何があったのかって、ね、ちょっと調べてみました、はい、面白いのがあったので、ね、ご紹介したんですが、
はい、
だいぶ昔の話です。1814年、
ずいぶん前です、はい、
タイトルがですね、はい、ロンドンビール洪水。ロンドンのビール醸造所で多数の大樽が転倒、147万リットルのビールが流出、
すごい
という記事が載っています。
そうですか。
でこの事故によってなんと9名の方がお亡くなりになったという、
あらららら、
1814年のことです。
うーん、今の時代にちゃんと ねこうやって分かるように載っているというところが、
10月19日にの出来事でございました。今日の出来事でございます。
気をつけましょう。
1810、ね、どうやって気をつけます？
ビール飲むときにね、ちゃんとお店の人、そうそう、あの皆さんちょっと気をつけてね。
小山さんビール糖ですか？
いや私ね、はい、日本酒糖なんです。
結構いけそうですね。
え、まさきさんは
ビールはですね、だいたい缶ビール1本あれば十分。
私もそうなんです。はい、
あの日本酒はおチョコ一杯あれば結構満足。
おチョコ一杯、
はい、
おチョコですよ、
うん、あの味はすごい好きなので、はい、でもそれ以上飲んでしまうと、はい、ちょっとこう前後不覚になる、
不覚になる、それちょっと
かな。どっちかというと眠くなるタイプなので、 あんまりお酒を本当は楽しみたいんですよ、すごくね。でもあの体質的にちょっと違うのかなと思いますね。
なるほど。
まあ、そういえば気温も下がってきてちょうど暑寒にはいいシーズンになりましたけども、あの話戻しますよ皆さん、はいはい、今日の地球にいいことはですね、はい、南米のお話、ちょうど地球の真裏にあたりますね、
はい、
南米で大変なことが起きています。
起きてますよね、
はい、今日もお付き合いください、はい、
よろしくお願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日の地球にいいこと、この番組はですね、取り上げる話題は南米の話題なんですね、
はい、
南米大陸に流れる大きな川アマゾン川、
はい、
皆さんねご存知かと思いますが、はい、大体ね全長がいろんな説があるんですが、6000キロ以上、
もうさすがにそれぐらいあるんですね。
もうとんでもない最大の河川ですよね、
はい、
でこの流域ではですね、広大な熱帯雨林、うん、まあ、いわゆるジャングルでして、
はい、有名ですよね、う
ん、
はい、
多様性に富んだ動植物が本当に数多く見られます、はい、このアマゾン川流域にはですね、うん、およそ250種類の哺乳類、
そんなに、
1800種類の鳥類、
あ、すごい、
昆虫はなんと100万種以上が生息しているとも言われている
んですね。すごい、そう想像します、うん、
ネットショッピングのアマゾンあるじゃん、はい、Amazon.com、
アマゾンもみんな利用している、はい、アマゾンですね。
あのアマゾンという社名も世界最大のお店になることを願って命名されたというふうに言われております。
そうなんですね、まあ、実際そうなってるんじゃないですか。
いやね、本当ですよ ね、まあ、それぐらいその、うん、本当に世界的な有名なアマゾン川なんですが、まあ、ここからが本題に入りますが、
はい、
このアマゾンではですね、
うん、
森林火災による大きな被害がですね、ここ数年で急速に深刻化しております、
はい、これは結構皆さんご存知な、ね、情報かもしれないんですけど、もう本当に
あまりですけどね、日本のニュースには上がってないですよ、
地上波には上がってないですね、うん、上がってないです。確かに
森林火災といえばね、
はい、
今年は本当にいろんなところで起きてまして、
はい、
まずオーストラリア、
はい、
で大規模な火災が起きました、
ね、森林火災がこの番組でもね、
はい、取り上げましたね、
したが、
はい、ある州ではもうコアラがその州内では絶滅するんじゃないかという、
ね、もう痛々しい映像もね、
はい、そんな話もありましたし、はい、アメリカ、北アメリカ、
うん、
カリフォルニア州であるとか、
はい、
オレゴン州、この辺りでも大きな山火事がついこの前にありました、
はい、
そしてさらに、シベリア、
うん、
でも山火事が起きてしまっていると、 と、例年にない乾燥熱波、北極圏内に近いところで熱波ですからね、本当にあの永久凍土も溶けてしまうというような状況、あちこちでこの林野火災、森林火災というのが起きているんですが、今日はそのアマゾンについてなんですが、熱帯雨林での火災、ここ10年来で最悪の状態です。で今年から、今年に入ってね、9月までの、火災の状況はね、昨年1年間と比較して 13% の範囲増加しましたよと、衛星による観測からそれが分かったということなんですね。
そうですか、
でこれも衛星から見ること、衛星からしか見ることができないんですが、この熱帯雨林、アマゾンの熱帯雨林で、先月はですね、32,017 のホットスポットを記録しました。これ何かと言いますと、衛星から見て火が上がってる、あのこれは赤外線などの観測でね、あの熱いところがこうちゃんとスポットとして現れるんですね。それによると数を数えると32,000を超えたと。
うわすごい、
これも昨年2019年の同じ月から 61% 増加した。
うわすごい増加の仕方ですね。
で特にですね、あのこれ昨年から実はこの傾向は続いてましてね、あの今年は昨年よりももっと多くなってしまってるんですが、昨年は8月に火災が急増して、ただし翌月9月には、ね、大幅に減少したんです。昨年は
そうなんですか、
8月は9月でこんな感じだったのに対して、今年は8月9月両方とも昨年の1ヶ月の最高値を、上回るぐらいの火災の、炎症面積といいますかね、そういう状況になったと。で、熱帯雨林の中にはいろんな、動植物が、でその中でもですね、ジャガーっていうネコ科の類人ですよね、このジャガーの生息域である湿地の 23% が消失してしまったんじゃないかという分析もあります。
そうですか。
この9月の火災、先月の火災なんですけれども、牧場主が土地を、開墾するためにまず森林破壊して、でどんどん森がなくなってしまって、となると当然乾燥しますからね、土地が。
そうですよね。
でそれともっとその残念なことは、その農地を燃やしてしまう、木々を燃やすことによって畑に変えてしまうというね、これはもう昔からのやり方、焼け畑農業みたいな言い方しますよね。でこういう状況が、続いてしまっていて、これがどんどん、なんでしょうね、広がってしまっていて、その流れからして開墾してない原生林もどんどん燃え出してしまっていると。
なるほど、
や
っぱり人の手による原因なんですよね。
そうなんですね。でこれは現地の牛なんですけどね、牛を飼っている、その牧場なんですけれども、やめなさいというわけにもなかなかそれはいかなくて ね、彼らは彼らでそれで生計を立てているわけなので ね、それは難しいところではあるんですけども、もちろん引き金としては人為的なものがあるっていうのもこれで言えるかなと思います。で繰り返しますけども、人によって火が、つけられてしまって、で、最近の温暖化であるとか乾燥であるとか熱波であるかとかによって、広がってしまっている。簡単に言うと、ブラジルのこの火災っていうのは人間によって始まって、干ばつによってどんどん悪化してしまってるという言い方ができるかなと思います。
なるほど。
いろんな原因が複合的に絡まって、林野火災が過去最高のものになっているということなんですね。
なるほど。
でここで一曲お届けして、後半はですね、じゃあどれぐらいの面積なのか具体的に、あと世界的にどういう反応があってね、どういうその取り組みがなされているのかというお話につなげていきたいなと思います。
お願いします、
ここで一休み、一曲お届けします。
曲はオアシスでDon't look back in anger.
Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play?
Don't Look Back in Anger をお聞きいただきました。
はい、はい、今日の正木明の地球にいいことはですね、南米大陸を流れる大河、アマゾン川、その広大な流域に広がる熱帯雨林、火災によって最悪の状況になっているという話題を、ね、取り上げておりますが、今回のこの火災による焼失面積ですが、
はい、
1月から8月までの8ヶ月間で、東京都15個分になるんだそうです。
リスナーの皆さん、いかがですかこの状況。
もともと今の季節っていうのはこういう山火事は多いんですね。どこでもね、あの北半球南半球ともに。
そうですか。
ですけれども、これだけ広がる、普段と違う燃え方をしているというのは、これはですから、あの地球温暖化に伴う乾燥区域の拡大であるとか、
はい、
あの温暖化による熱波が頻発にしているとか、まあ、そういうのも絡んでくるという意味では、僕らの生活と全く関係ないかというと、まあそうでもないかなっていう気はあのしますよね。
ということですよね。
火災の原因の話ね、少し触れましたけれども、はい、もう少し具体的に言いますと、牛の放牧や、その餌となる大豆の生産拡大のためのやはり違法な放火が多いとも言われています。もともと焼き畑でね、あの高地を作るには、森を燃やしてね、あの耕してっていうことをしなきゃいけない、これは昔からある農法なのでね、それをまあその着実に守って、自分たちの財産を築き上げてね、生活しているっていう暮らし、これはもう現地の方は絶対そのしないと生きていけないっていうのがあるんですけども、その中には違法なやり方も含まれているっていうところがやっぱり少し問題ですよね。
ですよね。放火っていうことであれば、それが原因だとしたらもうとんでもないことですよね。
これはだからいたずらの放火ではなくて、やっぱり、あのなんとか生活しようっていう放火の可能性もありますしね。
いや、国の体制としても困ったことでしょうね。
そうですから、あの国ブラジルとしては、あのここから先は違法ですよっていう、一応その決め事はしてるんでしょうね。あのこのエリアは絶対放火しちゃダメ、あの火を放っちゃダメですよっていうようなね。でちなみにそのブラジルはですね、牛肉の最大輸出国なんですね。
いや、これをね、私ちょっとさっきから気になってたんですが、
あのブラジル産の肉は日本では僕があの通うスーパーにはあんまりないんですよね。オーストラリア、あとアメリカ、ぐらいかな。
あの鶏肉がブラジル産って書かれたのは目にしますが、
鶏肉ありますね。
あれね、ありますけど、私も牛肉では具体的にブラジル産っていうのを目にしたことは実はないんです。
ただその、最大輸出国であることはこれ間違いない
ですね。ないですよね。例えば他の国を経由してっていうこともありますし、
はい、あの外食産業はこのブラジル肉使ってるのかもしれませんけど、
ま
あ、いずれにしても、あのこの遠いところのこの山火事は、私たちはちょっと関係はあるんですよということで、
どういうことですよね、
こういうことが起きてるんですよということを知ることはすごく大事かなと思います。
そう思います、本当に。
で、まあ、いずれにしてもこう火災はどんどん広がってしまっていて、でもともとその熱帯雨林、まあ、森も普通の森もね、日本にある森もそうですけれども、こういうものっていうのは植物なので、地球の炭素を植物という形で閉じ込めているんですよね。でこれが燃えてしまうことによって大気中に二酸化炭素という形で放出されて、これがまあ温暖化の原因になると。
これ本当にもうなんていうか、良くないことが続いていくっていうことですよね。
温暖化が一因になってこの火災が起きていて、その火災によってまた二酸化炭素が排出されて、温暖化がまたひどくなってっていう、まあ典型的な負の連鎖。
本当ですね。
これはオーストラリアの山火事の時もお話ししましたけれども、でこういう状況になっているという現状があります、
はい。
さあこれを受けてね、じゃあそのどのようにしているのかと、全て調べきれてないんですが、例えば、フランスのマクロン大統領など、各国、これどの国がこれ参加しているかちょっとに調べきれなかったんですが、世界の指導者がですね、このブラジルという国に対して、熱帯雨林を保護するのに十分な力を発揮していないと批判する声明を出したんだそうです。これ昨年の8月のことです。
そうですか、
はい。 であったりね、これはもう旬の話ですが、アメリカの大統領候補でもあります民主党のジョー・バイデンさん、
はい、バイデンさん、
あの方は、アマゾンの森林破壊を終わらせるために200億ドルを提供するよう世界に呼びかけた、
うん、なるほど、
うん、
そうなんですね、
ということをね、やっぱりされてる国のトップの方はいらっしゃるということなんですね、
なるほど、
トップに近い方、バイデン様が大統領じゃないですけども、
はい、
さあ日本のトップはこのアマゾンの森林火災について、何か話をされてることを見たり聞いたりしたか、それとも何か行動したというニュースが入ってるか、いやー多分頭にはアマゾンのあの字もねないんじゃないかと僕はちょっと推測してしまいますが、
割と、事情派含めてこのアマゾンの問題はね、私たち見ることや聞くことが少ない情報ではありますが、この日本では地球の裏側とはいえ、先ほどの牛肉の話があるとね、これは一言じゃないなと思ったりしますけれどもね、
環境大臣の小泉さんは、頭の片隅にアマゾンのあの熱帯雨林の風景があるんでしょうか、
いやちょっと
漏れている、
これこの番組にも、この番組にも一度ね出ていただきたい方でもいらっしゃるので、まさきさんちょっと電話してください、
小泉さん、
いやもうぜひねどう思っていらっしゃるのかちょっとお聞きしたいところですよね、
それはね、推測なのでね、ちゃんと対策考えていらっしゃるかもしれませんけども、いずれにしてもこれは世界的な問題であるということは、ぜひね皆さんもね、知っておいていただきたいなというふうに思います、
はい、兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてこの番組では皆さんからお便りを、お待ちしております。
お待ちしています、
毎回ですね、たくさん届いているんです。実は
本当にねメッセージたくさんいただいてます。今日もちょっと読ませていただきたいと思いますが、
お願いします、
ラジオネームはよしさん、いつもありがとうございます。まさきさん、荻野さん、こんにちはといただきました。いつも楽しみに拝聴しております。番組で取り上げてほしいテーマについてリクエストいたします、
はいはいはい、
といただきましたね、以前 JT 生命史の研究所の中村先生のお話で、人は地球上の生き物の一員であり、共生の大切さを改めて感じました、聞いていただいたんですね、
ありがとうございます。
そこで生物多様性をテーマに、六甲山をはじめ県内の、これ兵庫県ということでしょうね、身近な自然に生息している生物、野鳥、昆虫、植物などを紹介して、気候変動などで昔と比べて生息状況に変化があるのか興味深いと思いますといただきました。まさきさん、なるほどですね、
確かに身近の自然が、最近の環境破壊などによって影響があったかどうかっていうのは、そういう情報がしっかりと得ることができれば、かなりこれは身近なことなんだなっていうのは実感できますもんね。
そうですよね、結構如実に分かりやすく出てる可能性もありますからね、これからも番組応援しておりますと、もう京都の伏見からいただきました。
ありがとうございます。
本当ありがとうございます、
僕もそういう方面のね、ちょっと調べてみます、
私
もしラジオを聴きの皆さんでね、の中で、実はね詳しいんです私、っていう方がもしいらっしゃったら、お便りいただきたいです。
そうですよね、もうぜひよろしくお願いします。
はい、お待ちしております、
お待ちしています。もう一つ、ラジオネーム丸込さんのメッセージもいつもありがとうございます。
ありがとうございます、
まさきさん、荻野さん、こんにちは、
こんにちは、
こんにちは。レジ袋有料化、環境問題というよりもお金がかかるか否かで考えている方の方が多いような気がします。こういう、話題で番組も取り上げたことありますよね、ありがとうございます。プラスチックは便利なので、全てなくすのは難しいですが、企業さんには包装の過剰な部分をなくしてほしいです。包装されているものにさらにトレイを敷いたり、包装している商品を、そういうのをよく く見ます。中身よりゴミの方が多いんちゃうと思う時もしばしば。以前ニュースでドイツのあるスーパーが取り上げられていて、そこはシャンプーやシリアルなど全て量り売りで、お客さんは家からボトルやタッパーを持参して再利用しているとのことでした、うん、そんなスーパーが家の近くに欲しいですといただきましたよ。
うん、はい、そうです ね、 いや僕もなんかスーパー行って買い物して帰ってきたら、
うん、
で冷蔵庫入れようとね、ちょっとこう仕分けしたりしたら、ほとんどゴミが大部分だなっていうことがね、そう実感したりとかありますよ ね、
いや本当にね、私も同感で、もう実はねスーパーに行ってぐるぐるぐるっと回って買いたいものは多少あるんですけれども、うん、そういう過剰な包装というかプラスチック用品を見ると、もうそのまんま買わずにお店を出ることっていうのが何回かあったんですね。嫌
になっちゃって。
そう。それで最近は市場とかね、うん、まあ、小売りをされている、まあ、それでもそこでもこうタッパー入れるね、包装のしっかりと入れられるところもあるんですが、デパートでもその場所によって、うん、そういう紙でね包んでくださるところがあるので、そういうところで買ったり、なんか意識してねするようにしましたが、本当にね、多いですからね、うん、ちょっと本当気になりますね。
今の放送のやり方が過剰かどうか、
うん、
これが今まで普通だったわけですよね、今のやり方がね。
そうですそうです。
これが過剰だという意識が広がってきて、うん、
はい、
多分世の中どんどん変わっていくんでしょうね。
ね、うん、はい、もう本当タッパー持ってお店に行きたいなと思っていた頃なんですよ。
確かにそういうお店がね、できたらいいですよ ね、
ね、
増えていくとねいいですよね。
はい、ね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、こんな風に皆さんもね、はい、どしどしお寄せください。
はい、
お待ちしております。おはがきお便りの場合は郵便番号650-8580、ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしております。
はい、皆さんお待ちしております。
そして今月もプレゼントは防災グッズです。まさきさんね、
はい、
はい、皆さんからのご応募お待ちしております。
お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。